セールスの目的は相手を説得することではなく、相手が買う確率が高いかどうかを判断すること。だから営業マンは購入する確率が高いお客にだけ時間を使い、購入する確率が低い客はさっさと断らなければならない。私はこの本を読んで、今までのセールスの常識が全く間違ったものであることを思い知った。セールスを成功させるためには、お客を説得してイエスという返事をもらわなければならないと思っていた。しかし、そうではなかった。逆に、断らなければならなかったのだ。このような視点を持って調べてみると、米国のコンサルタントが書く本の中には、お客にお願いするよりも、高飛車であることや、威嚇することが重要だとする、本音のセールス本が何冊もあることが分かった。そうか、何も嫌な客に頭を下げる必要はないんだ。私にふさわしくない客を切るのがセールスの仕事なんだ。今までのセールスに対するパラダイムシフトだった。私は相手を見極め、自分の客としてふさわしくないお客はお断りするというセールスを、この玉セールスと呼んだ。そして、感情マーケティングとこの玉セールスを組み合わせると、極めて営業が効率的になることが分かった。この玉セールスを初めて試してみたときには、正直驚愕した。それは、大手量販店の業務取締役と商談をしたときのことである。商談を始めるや否や、常務は私の商品、大型冷蔵庫を批判し始めた。いかにお宅の商品が日本では売れないかについてレクチャーしだした。その間私はうなずくばかりで全く口を挟まなかった。1時間経過後、私は見込みなしと判断した。ノートを取って帰る準備をした。すると常務の態度が変わって私に話しかけてきた。俺ばっかり話したけど、あんたは何しに来たの？大型冷蔵庫を国産メーカーより4割安く販売する戦略パートナーをこちらの地区で1社探しているんですが、御社はこの商品を取り扱いたいですか？お願いはしない。極めて高飛車である。常務は答えた。ああ、取り扱いたいね。それはなぜですか？常務はさっきまでとは打って変わって、今度はいかに自分の会社がこの商品を販売できるかを話し出した。私は常務に質問した。次回契約書を作ってきますが、どうされますか？判を押しましょう。最初は全く関心を示さなかった大手量販店の常務取締役が、90分後には契約すると表明したのである。この答えを聞いた後、私は席を立ち、プールに挨拶をした。そして、その会社を後にした。会社が見えなくなったところで、笑いが込み上げてきた。営業って、こんな簡単でいいの？こんなんでいいんだったら、俺、今まで何やってたの？断る営業が、凡人にとって効率的な理由。通常の営業のアプローチでは、前日の業務の反応に対して、営業マンはトークを駆使する。ノーというお客をイエスというように説得するのである。しかし、これはプロのための営業法であって、素人のための営業法ではない。これって、あなた自身のことを考えてもわかるだろう。欲しくない時に売り込まれると、できるだけ早く営業マンを追い返したくなる。説得されればされるほど、何か裏があるのだろう、と、購買に対して抵抗する。営業マンの側としても、欲しくない客を一生懸命説得し、その挙句の果てに断られると、大変なエネルギーの損失。断られるたびに自分が否定された気分になり、自己嫌悪に陥る。ところが、ちょっと考えてみればわかるように、ノーというお客を説得するより、説得する必要のないお客を制約する方が、よほど効率がいい。だから、 先ほどの相談のポイントは、お客が説得を必要とするか、しないかを判断するだけ。そこで、この商品を取り扱いたいですか?と質問したのである。その答えがイエスだったら、説得する必要がないので、商談を続ける。ノーだったら時間がかかるので、商談を終わりにして帰る。極めてシンプル。これが最も効率的な営業法であることは、次の頭の体操をやってみればわかる。あなたが車を販売するセールスマンだとする。あなたの目の前には、広告で集まった100名分の資料請求者リストがある。今すぐ車を購入する客の割合は、全リストの 5%、すなわち5人だとしよう。資料請求客に、1番から100番まで番号を付け、順番に商談していくことにする。まず、1番の人に買ってもらおうと、一生懸命説得する。時間とエネルギーをかけた挙句に断られる。次に2番目の人を説得する。また断られる。仮に今すぐ車を購入する5人が96番目から100番目までに固まっていたとすると、95人に断られ続けるのである。時間とエネルギーを使い説得、そして断られる。これが繰り返される。これじゃあどんなに精神力があるセールスマンでも自己嫌悪に陥ってしまうよ。この問題を別の角度から見れば解決策は明らかだ。イエスというお客により早く巡り合うためには、ノーというお客に時間を使ってはならないのだ。できるだけ早く95人からノーを引き出す方が短期間に結果は出せる。しかも、断られるというプレッシャーが全くなくなる。私の経験からすれば、価格帯にもよるが、今すぐ買うという今すぐ客は、資料請求者の 5% から 15% 程度。そのうち買おうというそのうち客は、さらに 5% から 10% 程度いる。そのうち客は、資料請求後、45日から65日以内には動き出す。しかし、そのうち客に対して営業マンの時間を使うのは非常にもったいない。そこで、そのうち客はニュースレターやダイレクトメールなどの人間の時間を使わない方法でフォローしながら30日周期で連絡を取り、今すぐ客に育てていくんだ。この他のセールスで見込み客からできるだけ早くノーの返事を得ようとすると、その瞬間にお客と営業マンの立場が入れ替わる。営業マンが欲しくないのであれば結構ですよ。他のお客さんがいますから。という態度を匂わせると、お客は決して嘘をつくことができない。なぜなら営業マンから相手にされなくなると、お客にとって欲しい商品が買えないというリスクが生じるからである。その結果、お客の側で、売ってもらおうという努力を無意識に始める。感情マーケティングなどで集まった見込み客に対して、そのためセールスをやり始めると、面白いように商談が決まる。例えば、私のクライアントに、福祉機器の製造・販売を行っている会社社長がいる。オーダーメイドで素晴らしい車椅子を作る。マスコミにも掲載されて、見積もり依頼がたくさん来るのだが、その後全く契約できない。見積もり依頼ばかり増えて、忙しくなるがお金にならない。どうもライバルの大手メーカーが当て馬にされているらしい。その時に、そのためセールスの話を聞いて実践した。相見積もりは絶対に出さないという方針を決めた。見積もり依頼が来ると、次のように伝えた。私に頼みたいという方以外は結構です。え、本当にいいの?もちろん結構です。そのように断った途端、ぜひあなたにお願いしたい、と高額の受注が舞い込むようになった。干物を販売している日本干物産業株式会社の秋竹社長も、このたまセールス信奉者である。彼は、大会社の福利厚生部に対して売り込みを行った。 商談先は社員が3万人以上いる大会社である。当然、ほとんどの業者は、ぜひお取り扱いくださいというお願い営業だ。秋竹社長は商談担当者からこう言われた。扱ってもいいよ。でも、うちの決済条件は、10日締め、翌々月末の手形支払いだよ。要するに、現金化されるのに何ヶ月もかかる。秋竹社長の会社は小さい会社だったから、数ヶ月先の決済では、とてもじゃないけど会社が持たない。売上は喉から手が出るほど欲しい。でも、こちらが納得できる条件ではない。そこで、殿様セールスを実践した。うちは、当月現金でなければ取引できません。どうされますか?と聞いた。今までそんな条件を出す業者はなかった。担当者はどう対応したか。は、わかりました。社内で検討いたします。その後、秋竹社長のもとに、担当からメールが送られてきた。ぜひ、この商品をやりたいので、御社の条件に全部合わせます。一生懸命売りますので、よろしくお願いしますと。これだからこのサムセールスはやめられないんだな。自分の客としてふさわしいかお客を面接する。できるだけ早く見込み客からノーという返事を取ろうとする。ということは今までの営業マンがお客を勧誘するという立場から全く逆転して営業マンがお客を断る立場になればいいんだ。同じように自分にとってふさわしい客でなければ、それは断る必要がある。ふさわしくない客、すなわち嫌な客と取引をすると、決していいことはない。2割の有料な客が8割の収益をもたらす、という8割対2割の法則がある。これを逆に解釈すると、2割の嫌な客が8割の不利益をもたらすのである。だから自分が嫌な客だなと思う客と気乗りしないままに取引すると一時的に利益を得るかもしれないけど長期的には確実に精神的、収益的に損害を抱え込むことになるね。だから営業する際にも誰でもお客にするということではなく自分にふさわしい客を選んでいかないと利益は上がらない。そこでふさわしい客かどうかを判断するためにはどうすればいいか。それは付き合いたくない客を明確化すること。第一の習慣でやりたくないこと、やりたいことという演習をやったよね。これを付き合いたくない客、付き合いたい客というふうに置き換えてやってみる。こうやって付き合いたくない客を明確化しておかないと、すべての人をお客と思う結果、大変な時間及びエネルギーのロスとなる。例えば私の名刺を見ていただくと、裏には、使用上注意と書いてある。株式会社アルマックは、金になる仕事であれば、何にでも食らいつくコンサルティング会社ではありません。正直、お客様には困っていませんので、クライアントを選びます。業績を上げることに真剣であり、常識にとらわれず、確信を求める方のみ、ご連絡ください。かなり高飛車で、非常識な内容だ。でも、見込み客がこの使用上の注意を見るとどうなるか。ぜひ、うちの会社を見てほしいんですけど、という真剣なお客だけが来る。その際に、売り込みする必要があるか。提案書、一切出しません。お客が何とかお願いしますと言ってくるのに対し、私は、そうですか、わかりました。それでは何とかやりましょう、と答える。その後、お客が恐る恐る聞いてくる。ああ、それは良かった。ところで、値段はいくらでしょうか。こういう実に高飛車な営業ができる。ちなみに、こんなでかい態度は本を出しているようなコンサルタントだから取れるんだろう。なんて言われるかもしれない。しかし私は客が一人もいない時からこれでやっている。お金がない時から歯を食いしばってお客を断っているのだ。 冷やかし客と喋っていれば営業しているように感じて満足感がある。しかし現金は生まれない。本当に自分を必要としている人に出会えないからね。ふさわしくない客を見分けるには、そのためセールス法は実に効果的な営業法なのだが、多くの人はこう思うだろう。こんな高飛車な態度をとってお客に怒られないか不安だな。でも怒られるはずがない。お客が一番嫌いなのは買いたいタイミングでもないのに売り込みをかけられることなのだ。だから買いたいか買いたくないかを判断して、できるだけ早急に立ち去るこの玉営業は逆に歓迎されるのである。万が一怒られたところで別にいいじゃない。営業マンの仕事は売り上げを上げることが目的なのであって、お客と仲良くすることが目的ではない。ところが私を含めてほとんどの営業はとんでもない間違いをする。要するにお客と仲良くすればそのうち買ってくれるという過ちである。そりゃあんたがリストラされてから買ってくれるかもしれない。しかしそれじゃ遅すぎる。ところがほとんどの営業マンはそのような原理原則を忘れてしまう。そこでこのうちでルール原則から外れないために紙に書いて持ち歩く必要がある。お願い営業はしない。できるだけ早く脳の返事を得る。実際のトークでは相手がふさわしくないかどうかを判定するためには、まず相手の話を聞く。相手の話を聞き出すための質問は次の通りだ。今回お電話をいただいたということは、今までお使いの〇〇に何かご不満でもあるんでしょうか。すると、ほとんどのお客は理由を喋り始める。その理由が明確であれば、今度は相手の意思を確認するために、次の質問をする。お伺いしてご説明することもできますが、ご説明をご希望されますか？大切なポイントは、〇〇を希望するかないかというように、二者択一の質問をすることである。なぜなら営業マンが最終目的としているのは、お客から、ええ、お願いしますという言葉を引き出すことだけだからだ。とすれば、ええ、お願いしますと答えられるような質問を用意しなければならない。つまり、お客に言われたい返事から逆算して質問を作るようにする。ところがほとんどの営業マンは、ぜひ説明に伺わせていただきたいんですが、とお願いしてしまう。このお願いをしたら、お客は、いや、今忙しいから結構です、と答える。これは、パブロフの犬のように反射的な対応であって、その言葉自体に全く意味はない。二者択一の質問をした際に、相手がお願いします、と言わなければ、そのうち客である。その場合には、あまり興味がないように見えますが、それで間違いないでしょうか、と聞く。相手が、そうだ、というのであれば、そもそも時間を使うだけ無駄なので、その時点で商談を中止にして、即、席を立つ。重要なのは、いつでも商談を中止する覚悟を持つこと。その覚悟を持ったとき、今すぐ客は、本当に真剣に営業マンの話を聞く。商談の席を立つときは正直快感だよ。開いていたノートを閉じる。いそいそとノートをカバンに入れる。そして帰ろうとする。すると私の経験の場合、ほとんどの場合、相手はちょっと待ってくださいという話になる。相手が引き止めない場合は、向こうはそもそも真剣に考えていない。当て馬にされていただけかもしれない。すると、それだけ時間が浮いたわけだから、営業マンも得したわけだ。その時間をよりふさわしいお客に使えることになる。顧客リストは真空を嫌う。うわぁ、こんな高飛車な営業をしたらお客がいなくなるよ。まだあなたも不安に思うだろう。 いなくなってください。構わんです。なぜなら、逃げるお客を説得し、価格競争に突入するのは、人生を暗くするだけだから。多くの会社は、値段を下げて、火の車になって潰れる。それだったら、値段を上げて、有料な少数のお客と取引する方が楽。同じ潰れるなら、苦しく潰れるより、楽して潰れる方がいい。私は、忙しくて死ぬぐらいだったら、楽してソファーの上で死ぬことを選択する。その様セールスをやった結果、つまりお客を断ると、本当にお客は減るか。現実にはお客を断った途端にもっといいお客が現れる。私のクライアントからこんな相談があった。今、A 社と商談をしているんですが、指定の問屋を通せという条件なんですよ。うちは直接当社で取引することが方針なんです。御社の方針を通すべきです。直取引でなければ契約しないと言いましょう。その結果どうなったか。その直後にもっといい条件で B 社と取引をすることになった。しかもその後 A 社の担当バイヤーが変わってまた新たにアプローチが来ているんだ。ある税理士は月額顧問料100万円の顧問先を断った。すると1ヶ月以内に同じ顧問料で作業量が10分の1の会社と契約することになった。そういう話が例外なく起こる。なぜなら、顧客リストは真空を嫌うからである。あなたの顧客リストは、空席が出たとき、それを埋めようとする力が働くのだ。だからあなたにふさわしくない客は、積極的に切って、顧客リストから外さなければならない。すると、もっとふさわしい客に出会えることになる。うちはお客がいないから、とてもこんなことはできない。一人も逃すことができないんだ。まだこう言うかもしれない。これは逆。一人も逃がさないようにしているから、その余裕のなさが見えてしまって、お客がつかない。この世の中、お客は忙しく、儲かっている人につくんだ。誰でもいい人になりたい。だから初めは、この玉セールスを実践するのは不安かもしれない。だけど、歯を食いしばってやることが重要。すると、次から次へと制約する。あなたの想像を超えた現実がある。ただ、最終的には、あなたのライフスタイルの選択が問われる。人にお願いし続けて終わる人生もある。私はこれを米付きバッタの人生と呼んでいる。私も昔は米付きバッタだった。今自分は本当に自分にふさわしいお客にだけ 120% エネルギーを投入する。そう覚悟した途端、殿様バッタに変わった。一度殿様バッタの人生を経験すると、もう米付きバッタの人生には戻れない。